おはようございます。天川忠です。先月は家内の誕生日でした。私たちには子供が二人いるんです。彼らはすでに社会人として働いていますので、私たちの誕生日には二人揃ってプレゼントしてくれるんです。家内はどんなプレゼントをもらえるかなと楽しみながら、この前まで考えていました。実は私の誕生日は5月なんですけれども、プレゼントのリクエストをまだ彼らには言っていないんです。正直私としては彼らの気持ちだけでもう十分なんですね。しかし先日も娘にまた聞かれました。私はもう一度言ったんですね。もうあなたたちの気持ちだけで十分だ。だから何もいらないよって。すると娘はこう言ったんです。お父さんはほんまにわかってないね。私もお兄ちゃんもお父さんの喜ぶ顔が見たいんよ。だから早く決めて。娘のこの言葉に私は本当に心から喜びました。その時、私は神様のことを少し考えたんです。神様は私たち一人一人が笑顔で素晴らしい人生を生きることを心から願っているんです。そのために私たち一人一人に素晴らしいプレゼントを用意してくださっているんです。しかし、そのプレゼントをいつまで経ってももらおうとせず、いらないと断り続けたらどうでしょうか。それは受け取らないあなたにとっても本当に大きな損失ですけれども、そのプレゼントをあげたくて仕方がない神ご自身にとっても大きな痛みであり悲しみなんです。神があなたに受け取ってもらいたいプレゼントとは何だと思われますか？聖書にこのような言葉があります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この賜物という言葉は英語で言うとギフトです。贈り物でありプレゼントのことです。それは永遠の命です。では、永遠の命とは何でしょうか？人が死んだ後、神と共に天国で永遠に生きることができる命のことを言うんです。なぜ人間は死んだら終わりだとあなたはお考えなのでしょうか？私たちは知らず知らずのうちにそのように教えられ、人間は死んだら終わりと信じ込んでいるに過ぎないのではないでしょうか。昔江戸時代の人間は、武士の方が農業をしている人より価値があると信じていました。それはそのように教えられ教育されたからです。明治時代に入って、しばらくして人権思想が入ってきて、人間は皆平等なんだと誰もが信じるようになりました。なぜならそのように教育されたからです。人間の質が変わったからではありません。そのように教えられその価値を信じたからそう考えれるようになったんです。人間は死んだら終わり。私たちはなんとなくそのように教えられてきたんではないでしょうか。だからそう信じているだけのように思うのです。今から2年ほど前、新聞の一面広告で美人女優さんが子供たちと一緒に美しい田園風景の中で写されている大きな写真の下にこんなコピーが書かれてあったのを今でも覚えています。年を取ることに幸せを感じるのは無理でしょうか？というものです。年を取ることは決して不幸なことではありません。若い間に吸収されたことが熟成されるのは年を重ねてからです。子供が与えられることも素晴らしいですけれども、孫が与えられるのはもっと楽しい。私の友人はそう言ってました。また、若い時に見えていないものが見えてくるようになるのも年を重ねてからです。しかし、幸せとはとても言えないことも多く出てくるのも確かです。いろんなものを手放していかなければならないんです。体力、気力、筋力、記憶力。またあちらこちらに痛みも出てきます。目も耳も足も衰えてきます。頭髪も減ります。肌の張りもなくなり、歯が抜け、シミやシワも増えていく。 そして、肉親や友人が一人、また一人と亡くなっていきます。獲得していくことは楽しいですけれども、獲得したものを手放すことは楽しいことではないですね。そのすべてを一気に手放すとき、それが死です。つまり、年を取るということは、この死に近づいていくということです。もしこの死が、私たちの人生の中で得たものをすべて引き剥がし、苦しみや痛みが伴い、真っ暗な無の中に突っ込んでいくことだけならば、決してその中に幸せを感じることはできません。確かにある時までは年を取ることに幸せを感じることもできるでしょうが、さらに進んでいくとき、幸せを感じることができなくなるんです。聖書に、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んでよいのか私にはわかりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去って、キリストと共にいることです。実はその方が、はるかに勝っています。これは、新約聖書の三分の二を書いたと言われる、パウロという人が言った言葉です。彼は言いました。死ぬことも益だ。と。パウロにとって、生きることはとても素晴らしいことでした。しかし死ぬことは、彼にとってもっと素晴らしいことだったんです。彼はそれを本気で考えていました。なぜなら、死ぬことは無になることではなく、神と共に天国で永遠に過ごすことができるということが分かっていたからですね。日本でも最近よく天国という言葉を耳にします。そしてその多くは方便で使われるんです。あったらいいなという世界です。しかしパウロが語っている天国はそんな曖昧な世界ではないんです。実存の世界なんですね。確かにある世界です。なぜ彼はこのことがはっきりと分かったのでしょうか。パウロの人生を見ればわかります。彼は、はじめキリスト社の大迫害者だったんです。パウロは、キリスト社を最も嫌悪し、軽蔑し、この世の害悪だと本気で考えていました。だから迫害し、抹殺したんです。それが彼の正義でした。しかし、ある時を境に彼の人生は、文字通り180度変わってしまいます。パウロがキリスト者になったんです。これは考えられないことなんです。なぜ彼がキリスト者になったのか。復活のキリストに出会ったからです。はっきりと分かったんですね。キリストを主と信じることは、永遠の命を神からもらい、天国で神と共に永遠に生きることができるんだ。そしてそのためにキリストはこの世界に行き、十字架にかかり、その道を開いてくださったんだ。そのことが本当に分かったんです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として、滅びることなく永遠の命を持つためである。これは聖書の言葉です。神はこのキリストをあなたにプレゼントし、永遠の命をあなたに与えたいのです。あなたが死ぬことも益だと本気で言える人生を生きてほしいんです。もしそのプレゼントを受け取っておられないなら、年を取ることはある時までは幸いを感じますけれども、最終的には悲しみと恐怖におののくのです。なぜなら死が悲しみと恐怖で満ちているからです。神はあなたに笑顔で終える人生を与えたい。そしてその後、永遠の天国で過ごす幸いを与えたいんです。それには、ただ一つの道しかないんです。イエスを信じる道です。ぜひ、この聖書を信じ、このキリストを信じ、神からのプレゼントを受け取ってください。お勧めいたします。